皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はアナログがデジタルを超えているかという話です。例えばホームページ見てですね、あ、これ美味しそうなご飯だなとかね、あればこれ綺麗な景色だなとか思って見ますよね。それデジタルの情報ですね。で実際行ってみると、食べてみると、その時にそこにあるのはアナログの現実でしょう。そのアナログの現実がデジタルを超えてるかどうかってすごく重大な問題ですよね。それね、例えば景色でですね、ものすごく晴れた天気の日の景色ね、実際に行ってみたら霧で何も見えなかったと。まあそういうのは昔からあるわけですよ。昔よく絵はがきってあったでしょ。今人絵はがきあんま買わないよね。絵はがきどころか自分で写真撮っちゃうんだけども、絵はがきってのはですね、最高に綺麗な景色撮ってますね、大体ね。年に1回か2回しかなかったり、あるいはそうでなかったら今度それを修正してね、色とか修正して実に綺麗な景色撮ってんで、あの絵はがき見て、こんな風に景色あるだろうと思っていくとですね、ほとんど 100% その通りじゃないわけね。まあそのあたりのことはみんなこう知ってたんですけども、最近だと、まあ例えばヤフーのオークションね、こんな商品ですって来たら全然違ったなんて話当たり前だし、それから食べるものですね、食事なんかも実際、写真見て行ってみたら、ちょっとそのまあ姿形は同じなんだけど味がですね想像と全然違ったとかですね、まあそういうことよくありますね。まあこういうことがあるとですね、やっぱり人々はがっかりするわけで、そのやっぱりその逆な意味でね、アナログはデジタルを超えていないとですね、なかなかこれは大きな信用は得られないんじゃないでしょうか。だからこの観光地でも食事でもですね、デジタル情報を見て行きますね。知っていってみて、あっていってことで、まあ知っていくとこまではデジタル情報で行きますね。デジタルの地図見ていきますから、見てで会ってみた時に、そのデジタル情報を超えるものかどうかってすごく重要なポイントで、まあこれはもう普段から皆様に考えている通りだと思いますね。そこをやっぱりいかにそのデジタル情報から得た期待以上のものを返すかと、食べるものでも、それからまあ使うものでもね、道具でも、それから景色でもですね、あるいはいろんなこと、見ることとかですね、何かなすこと、スポーツでもね、園芸でも何でも、それはそのことがですね、本人のまあデジタル上で得た、デジタル上から得た期待を超えているかどうか、ここはすごく重視されるポイントですね。でもこうまあ見ていますとですね、この話ってのはすごく深い話じゃないかと思うんですね。そもそもその例えばそのデジタル情報でですね、非常に詳しく、例えば製品の品質とか書いてあることありますよね。例えば食材なんかもですね、こう詳しくですね、この食材は何ですかと、原産地はどこでって書いてありますよね。とデジタル情報だとそういうのは一生懸命見ますけども、実際このレストラン行っていちいちそんな目を見て食べる人いませんよね。そんないちいち目を見て、でこれは何ですか、あれは何ですかってですね、こう一つ一つですね、箸でこの食材詰め上げて見る人っていないでしょう。だから本当はですね、あれ見てる場所は結構違うってことなんですね。で例えば地図なんかもそうですね、デジタル情報ということでデジタル地図見て、まあ今便利ですわね、車だって歩きだってデジタル情報見ながら行けるんだけども、昔はですね、その街の景色をこう見て、で地図と照らし合わせながら、なんかこう想像して見てたわけですね。でこの想像っていうしていく中に、まあ言ってみれば立体的な、その言ってみればね、土地感っていうのが広がっていくわけですよ。今いる場所とそれが目的地の間が立体的にどうつながってるのかと。ところが平面上の地図を持っていくとですね、それ全くなくて、ここ右ここ左で途中の景色どっか行っちゃって、で最終目的地だけ入ってきます。だから途中が消えちゃうんですね。まあ列車なんかもそうですね、昔新幹線ができた頃ですね、新幹線の旅は実に味わいがないと言われましたね。まあ味わいがないっちゃ味わいないんだけども、逆に言うと昔ね、在来線の旅は味わいだらけだったわけですね。 その昔蒸気機関車であればですね、煙が客車内に入ってきますしね。これでだから皆さん知ってますか、夜行列車のですねが暑さつく駅なんかをホームにですね洗面所があったんですよ。ホームに洗面所があって、あそこで洗面洗顔したもんですよね、あれね。まあ大変なんですから、もうこう座ってね、結構混んでる4人掛けのボックスシートのそのまま座って一晩履かすなんて結構大変なんですよ、あれね。でそういうのはまあ旅の風情だとか言ったわけで、だから目的地着くまでの時間がですねえらい長かったですね。今でも私はすごいなと思うのは戦前ですよね。ヨーロッパ行くだなんつうとですね、一番早いルートで行くとですね、下関まで列車で行ってんで、下関まで列車で行って、で船でプサンに行って、そこから列車乗り継いでベルリンとかパリまで行くわけですよ。もうその1週間以上かかりますな。あの間何してたかっていうと、別にじっとしてるわけですね、列車に乗ってるわけですよ。でたまにホテル泊まりますけども、だいたい列車乗ってるわけですよ。で本でも読んでたのか話でもしてたのかですね、まあ言ってみればその間っていうのは、用事とは別のなんか時間がありましたよね。でも本当の意味でなんかこう人の成長とかですね、物事いい仕事するって時に早く行けばいいっていうわけでもないですよね。なんかこうデジタルの世界だと間全部吹っ飛ばしちゃってるんだけども、ね、ここから向こうへと、途中の移動を一切考えないで一番なんか早く行く方法でやって、まあそれで用を足すって意味でいいんでしょうけども、なんかアナログの世界の旅行とはだいぶ違うものがありますよね。で食事の先ほどのこの何が入ってるかって話の方なんですけどね、その文章で何を入ってるか見て理解するのと食べて理解するのの間に大きな差がありますよね。こう食べて違和感があるかどうかっていうところを、まあなんかその基準にするのと、見てこう基準にするのとだいぶ違いますね。私なんか結構古い人間ですから、口に入れて食べられたらですね、口に入れて違和感なく食べられたら賞味期限とは関係ないんだよね。昔関係なかったですから、その匂い嗅いでこうまず見て、匂い嗅いでですね口一口入れてみて、ね、食べられたらですね別に食べられるんですよ。それ賞味期限関係ないですね。今の人たちは賞味期限見てですね、でこれはもう期限切れだとか言って捨てちゃうんだけど、いや食べられるんじゃないのとこれちょっと思ってねいるわけですね。まあだからだいぶ違うでしょこれ。どっちがいい悪いとはあえて言いませんがね、だいぶ違うわけですね。でまあこれからの時代はだから両立なんですね。両立で、でおそらくですね、このデジタルとアナログの感覚が合ってきた時に、おそらくやっぱり人々の満足度は上がるんじゃないかと思うんですよ。でデジタルとアナログの感覚がねこう合ってくると、だから本当はですね、アナログでいいものはデジタルでもいいといいんだよね。デジタルではものすごい出来栄えのね、例えばホームページは実際に行ってみても素晴らしい出来栄えだったと、こうなると実は本当に一番いいんですよね。あまりそこにこう驚くようなギャップがない方が本来はいいんだと思うんです、でまあしょうもないものというか、まあそんなに手間かけないでいいものはね、デジタルも大したことないし、まあアナログも大したことないと、まあ、その通りに済ましちゃうと、そういうふうになってくると私ねすごくですね分かりやすくてですね、いい世の中だと思うんですね。で例えばさっきの旅行の話もそうですね、その目的地に行くという、着地する、よく着地って言いますよね、仕向け地、相手地に着地する以前のところ、着地するまでの旅から旅は始まるわけですね。奥の細道とか見てくださいよ、ね、そのどこが目的地ですかったってさ、いや東北行けまして北陸行けましてって話でありましてですね、ずっと回ってるわけですね、それから水戸黄門万有記だってですね、まあ、物語ですけどね、万有記だってその回ってるわけですよ。特別この目的地ってわけじゃなくて、ずっと旅で移動してる間がですね、まあ、楽しい旅行だってことですね。ですから旅行だってですね、何もその最終目的地だけではなくて、その途中を楽しむっていうこともね、大いに旅行ですわね、それ、だからそれはそのデジタル情報で最終目的地を知って、それに向けてそのデジタル地図を見ていくのとはちょっと違う旅になってきますよね。だからそのアナログの旅をまあデジタルでやろうとしたらですね、まあずっと動画でね全部見せちゃうっていうのもなんかそれもですね興ざめですし、時間がないし面白くないですよね。やっぱこのアナログの旅というのは感動と感動がつながっていくわけですから、全ての景色を覚えてるわけじゃなくて、こう感動したところ、ハッと思ったところの記憶がつながってて旅の思い出になるわけですから、 デジタルもだからハッとするものからね、思い出に残るものがつながっていったらそれいいわけですよね。そういうふうに考えると人間の感性ってものはアナログの世界ってなかなか微妙な高度なものがありますよね。味わうってことだって見るってことだってね、音もそうですが、ものすごく微妙で繊細でいいものがある。そういうふうに考えると今のデジタルはですね、まだまだっちゃまだまだじゃないですか。まあ限界があるといえば限界があるんだけども、もっとなんかやっぱりやろうと思えばできるんじゃないかと思うんですね。アナログとデジタルのこの差をですね、できるだけ小さくすると。で、まあ、アナログの世界にどこまでデジタルが迫れるかですよね。はい。まあ、だからそれは、あえて言えば絵はがきだな。昔よくね、列車だと駅弁ってあったんですね。もう、駅弁買うしかないんですね。長旅だと。食事できませんから。駅弁のこの、まあ、紙がね、包装紙ね、ああいうのは結構記念に持って帰ったりしましたよね。だから、あとは、観光地行ったら絵はがきかな。まあ写真も撮りましたけども、絵はがきだね。絵はがきよく買ってましたよ、昔は。だからやっぱり最後はそうやって、ある種デジタル情報を思い出として持ち帰って、そのデジタル情報を見ると、なんか思い出すみたいなことだね。もっと大昔言えば、俳句とか和歌を普通に皆さん読みましたね。俳句とか和歌を旅先で旅の途中で読むわけですね。それがだからこう、まあね、限られた字という意味で言ったらそれデジタル情報ですね。17文字とかね、31文字とかね、それが限られたデジタル情報ですよね。字なんですから。しかしその字がものすごくアナログの光景を思い起こさせるし、天にもつながろうかというのが俳句とか和歌の世界でしょう。だからあれはだからデジタル情報でありながら、まあ天までつながっちゃうわけだな。だから私に言わせるとデジタルだってやればできると思うんだね。だからその何気なくそのまあ旅行をしていく時もですね、まあ途中でなんか俳句とかね、和歌とか、それは読みはですね、あるいはスケッチですね、スケッチでもすればですよ、景色のですよ、それはそのまあ普通に旅行する以上の思い出と感動が得られるじゃないですか。だからデジタル情報もですね、そのまあそういう和歌とか俳句、あるいはそのデッサンなんかのことを見れば分かるようにやればですね、もっと手に通ずることっていうのはできるんじゃないかと思うんですね。まあ今だからそのいろんな方法があって、バーチャルリアリティとかですね、オーグメンタルリアリティとか皆さん頑張ってますけども、なんかその一番大切なことは、その和歌とかあるいは俳句とかデッサンのように、なんか頭の芸術的な本能のところをくすぐるようなもんでないとね、なんか芸術的な感動をくすぐるようなもんでないとちょっとばかりまずいですわね。だからこの散文っていうんですかね、散文の世界だけだとやっぱりそれはなかなかねうまくいきませんわね。で逆にだから文字なんかの方がいいんでしょうね、そういう意味で言ったらね。絵とかそれから写真はですね、やっぱりそれ点の集まりですからね、やっぱりそれリアルとだいぶ違うわけで、点のねずっと書いてある中絵なんかないですからね。やっぱだからそういう意味で言ったら文字情報なんかの方がずっとはるかに情感をかきたてる。だからデジタル情報でもやっぱ文章なんかの方が本当はいいのかもしれませんよ。文章で語った方がいいかもしれませんね。でもそれもなんか良さそうですね。この食事の説明とかですね、文章でするんですよね。昔よくありましたね、なんかね。観光ガイドなんかでですね、例えばその、ご当地のね、この食事ね、この文章で説明してるのがあったんですね。なるほどね、と。お宿の説明とかね、文章で結構ありましたよね。文章が長くなったな。長い文章結構ついてることありましたよ。あるいはなんかどっかの小説にこんな風にこう、ね、紹介されてますとかね。意外にそういうものの方がですね、これからはアナログとの比較で言うと有利なのかもしれませんよ。意外にだからこの絵だとかですね、写真だとかいうのはやっぱり限界があって、でこれは匂いとか、じゃあ音はどうするのって言うと、あれも文章がいいんだね。文章ですよ。香りとかですね、それからまあ音もですね、文章で表現できるじゃないですか。あれだいぶ違うんじゃないのかな。 だからなんかどうも今ですね、このアナログとデジタルのギャップがね、かなり問題になってきてるんじゃないかと思うんですけども、まあデジタルをどう変えていくかって時に、意外にこれそのまあその解像度を上げるんじゃなくて、逆にその文字に戻しちゃうと、文字の世界だけで理解してもらうと。でこの文字をの比率ですよね、まあだから現代の人たちも読みやすいようなね、韻文みたいなもの、散文じゃなくて韻文にするとだいぶ違うかもしれませんよね。まあ時々なんかそんなホームページありますよね。写真になんかこう韻文を添えてるようなねページね、ああいうのこうしみじみとしていいものも結構あると思いますけども、やっぱゲーム感覚だとなかなかまた違うと思うんだね。ゲームとかシミュレーションっていうのは確かにそのある部分をこう真似てるんですけども、やっぱりなんかその例えば空気のね香りがしないとかね、風が通らないとかね、やっぱなんか最初のとこから最初のとこから違うでしょ。とまああれは一つまあシミュレーションだというふうに思うしかないわけで、アナログを超えるとこもいけませんよね。でアナログを超えようと思ったらやっぱりどうなのかな、今我々が知ってる方法だとまあコンピューターで再現できるって言ったら文字なんじゃないかね。なんかそんな感じがしますね。でもまあこうやってですね、まあ我々こう住んでおりますと、いろんなこの情報のミックスを得られますよね。まあ分かりやすくパッと行こうと思えばね、デジタル情報で全部済んじゃうし、大体知ろうということであれば、それはそのデジタルな写真で済んじゃうし、ある程度楽しもうということであれば、まあ言ってみれば、まあなんかそんなね、大したことなければさ、まあデジタルの映画でもいいじゃないですか。でもなんか本当ね、いいものっていうことになったら、芝居でも何でも行かないとまずいし、それに相当するものはなんかないですかって、それは文章なんだろうな、韻文でやらないとダメなんでしょうね。うん、そういうなんか使い分けってこれからなんか楽しそうですよね。私はだからそのデジタルもここまで来るとですね、もう一回見直して、どうやったらアナログを超えられるかと、ふうに考えるといいと思うんだね。でそれをこの人工知能とかなんとかみんな言ってんだけど、まあ所詮さ、人工知能とか言ったってそれ大宇宙の物理学の対象外でしょ。だって二進法のロジックでやってんだから、その大宇宙の物理学に入ってこないじゃない。それを例えばそのね、確率だとかなんかやったって所詮はさ、神はサイコロ振らないんだからさ、大した結果出ませんよ。そしてやっぱりね、最後のところの処理はね、これ人間の頭に合わせるべきだね。同じデジタルの文章を読んでどう感じるか、そこに大宇宙の力が働くかどうかは人間その人次第なんだから、そこは最後の処理は人間に任せた方が絶対うまくいきますよね。だからこの最後の一番処理の大宇宙のエネルギーが入ってくる一歩手前まではデジタルでいいと、一番最後のところは人間の頭で処理すると、まあ人間の五感っていうのかな、そこで処理するというぐらいの感覚でいいんじゃないですかね。だからなんか私ね、逆に言うとその文章でね、美しさとか美味しさとか表現する時代になったらね、これは日本語ね発展すると思うんですよね。しかもそれ漢字を使ってね表現するとかね、漢字ってなんかたくさんあるんじゃないですか。漢字を使って表現するなんてすごくそれはね楽しいことだと思うんですよね。漢詩の世界だな、中国の漢詩の世界ですよね。まあだから同じことをみんなやってても面白くないわけで、ですからなんかこのあたりでですね、このアナログの世界とデジタルの世界って大きな方針をですね、やっぱ少し考えてみてもいいんじゃないかと思うんですね。で道具立てはいろいろあるんだけども、やっぱりなんか最後は人間の五感であり体を動かすとこに行き着きますから、だからそのまあやっぱりデジタル情報があってもやっぱあとは最後体を動かすことはね、いいものは食べてみるし、それからいいとこは行ってみたらいいしね、でなんか道具なんかも自分で使ってみたらいいと思うんですね。だからやっぱ最後はこうアナログの世界に行き着かないと、だってアナログの世界で体を動かさなかったら生きてる人間の意味がないじゃないですか。でそのうち人間はデジタルばっかで体が使わなくなっていいって、それは生きてる人間の意味がないし、生きてる人間がないと大宇宙の物理学が入ってこないから、全然そんなつまらない人生なわけですよ。生きた人間の力を生かさなかったら、それはもう大宇宙の物理学まで行きませんからね、全然つまらない人生になっちゃうわけですよ。面白くもなんともないですよね。やっぱりそのあたりはそれぞれの持ってるその良さと限界を見極めてですね、 超えていった方が本当にいいんじゃないかと思うんですね。世界はですね、まあどうなのかな、やはり私は割と文章が最近世界荒れてきてるように思うんですよね。アメリカの英語なんかもそうですが、ずいぶん文章荒れてきていて、ああこれじゃなんか昔のようになんか物事表現できないなと思うこともすごく多いんですね。だからこれ世界中なんか同じような傾向になってきちゃったんじゃないかなと思うんですね。まあそれをもう一回昔に戻ろうというんじゃなくて、デジタルを超えるね、何かを、アナログを超える何かをデジタル作るって発想でやるとだいぶいいかなと、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、アナログがデジタルを超えているかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。